それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控え室へ、みんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。首尾よく第六交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のように鳴っております。学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなってなんだか怖いような、手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか？すると学長がきっとなって答えました。いけませんな。こういう大物の後で何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんではないんです。では学長さん、出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、郷主君、何か出て弾いてやってくれ。
私がですか？
郷主はあっけに取られました。
君だ、君だ。
バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。
さあ、出て行きたまえ。
学長が言いました。みんなもセロを無理に郷主に持たせて、戸を開けるといきなり舞台へ郷主を押し出してしまいました。郷主がその穴の開いたセロを持って実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。わあと叫んだものもあるようでした。
どこまで人をバカにするんだ。よし見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。
郷主はすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました。それからあの猫の来た時のようにまるで怒った象のような勢いで虎狩りを引きました。ところが聴衆はシーンとなって一生懸命聞いています。郷主はどんどん引きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。戸へ体を何遍もぶっつけたところも過ぎました。曲が終わると郷主はもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では学長をはじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそり座り込んでいます。郷主は破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いていって、向こうの長椅子へドカッと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちを向けて郷主を見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だな、郷主は思いました。ところが学長は立って言いました。
郷主君、よかったぞ。あんな曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聞いていたぞ。一週間か10日の間に随分仕上げたな。
10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか、君。
仲間もみんな立って、よかったぜ、と郷主に言いました。
いや、体が丈夫だから。こんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。
学長が向こうで言っていました。その晩遅く郷主は自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか格好の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら、ああ、格好、あの時はすまなかったな。 俺は怒ったんじゃなかったんだ、と言いました。